おはようございます。4月1日木曜日の蒼天メッセージです。箇所は出エジプト記38章1節から8節です。御言葉をお読みします。出エジプト記38章1節から8節。彼はアカシア材で焼き尽くす捧げ物の祭壇を作り、縦5アンマ、横5アンマの正方形、高さは3マーとした。その祭壇の四隅にそれぞれ角を作って、祭壇から生えているようにし、全体を青銅で覆った。また祭壇で使われるすべての祭具、壺、重納鉢、肉刺し、火皿などの祭具は皆青銅で作った。格子は祭壇の半ばの高さにある。張り出した棚の下の部分につけ、青銅の網目作りとした。4つの管を鋳造し、青銅の格子の四隅につけ、棒を通すところとした。彼はアカシア材で棒を作り、それを青銅で覆い、棒を祭壇の両側の管に差し入れて、祭壇を担ぐために用いた。祭壇は板で作り、中を空洞にした。さらに青銅の旋盤と台を作ったが、それは臨済の幕屋の入り口で務めをする婦人たちの青銅の鏡で作った。アーメン。新しい月が始まりました。新年度やまた新学期が始まる月でもあります。兄弟姉妹たちお一人お一人が毎日霊肉ともに健康で歩むことができるようにお祈りいたします。出エジプト記が終わりに近づいてきました。35章からイスラエルの民たちが幕屋の建設に取り掛かっています。その建設にはイスラエルの民たちが進んで心から捧げたということがたびたび書かれています。イスラエルの民はエジプトで長い間にわたって奴隷状態でした。常に上からの命令に従っていました。出エジプトをしてここで初めて自ら進んで主のために捧げ物をするということができました。38章の最後にはこの幕屋建設材料の記録というものが書かれています。幕屋の建設に必要なものが本当に豊かに捧げられていたことがわかります。金は約900キロ、銀が約3トン、そして青銅が約2トンと推定されています。幕屋の建設は強制的ではなくて自発的、そして献身的に行われたということがわかります。主がイスラエルの民にこの幕屋を作るように命じられたのは、主がイスラエルの民たちの中に宿るためでした。主はそのために細かくこの幕屋の作り方を教えてくださいました。そしてご自身の霊で満たされて、知恵と英知と知識を持たせたベツァルエル、またオホリアブを用いられて幕屋の建設を進めていかれました。こうして作り上げられた幕屋は、ご自身の民が捧げる心、また期待する心が現れたものであると言えます。説教の本文としてお読みした箇所は、幕屋の建設の中でも祭壇を作ったというところです。幕屋や道具を作る上で指名されたベツァルエルは、27章で主が示された通りに祭壇を作りました。祭壇はアカシア材で作られました。アカシア材は荒れ野で最大の木でありました。美しいブラウンオレンジの色をしている木材で、とても硬いので不朽の木材と言われたそうです。幕屋に使われた材料の木材は、庭の掛け幕を支えている柱を除いてすべてこのアカシア材が使われました。祭壇は青銅で覆われました。青銅はすべての金属の中で最も火に強いと言われたものです。祭壇はとても頑強に作られたということがわかります。祭壇は幕屋の外側から庭の入り口を通って中に入ると最初に目にするものです。祭壇は何のために作られたのかというと、そこで生贄を捧げるためです。一節には、焼き尽くす捧げ物の祭壇を作りというふうに書かれています。二節には、 その祭壇の四隅にそれぞれ角を作って祭壇から生えているようにしと書かれています。祭壇の四隅にあるこの4つの角に食材の血を塗るということが行われました。何の血が塗られたのかというと、食材のための捧げ物の血です。詳しくはレビ記に書かれていますけれども、共同体の指導者や一般の人が誤って罪を犯してしまった時に、罪のための生贄の血がこの祭壇の角に塗られました。角は力の象徴であって、祭壇につけられた角は神ご自身の力を示し、捧げられる犠牲の効力を表しています。幕屋の作り方を指示される中で、主なる神様は祭司の認職式を7日間行うように命じられました。罪の贖いのために食材の捧げ物のお牛を捧げて、祭壇のために罪の贖いの儀式を行うように命じています。祭壇を清め、性別し、祭壇に触れるものは聖なるものとなるというふうに言われました。そして主は祭壇で捧げられるべきものについて29章の38節から教えてくださっています。主は毎日絶やすことなく朝と夕にオスの羊を1匹ずつ捧げるように命じられました。それに加えて穀物の捧げ物とブドウ酒の捧げ物を捧げるようにと命じられています。これは主に捧げるなだめの香りとなりました。29章の42節の御言葉をお読みします。これは世々にわたって臨在の幕屋の入り口で主の御前に捧ぐべき日ごとの焼き尽くす捧げ物である。私はその場所であなたたちと会い、あなたに語りかける。アーメン。祭壇で主の御前に捧ぐべき日ごとの焼き尽くす捧げ物を世々にわたって捧げなさいと主は命じられました。そして主はあなたたちと会い、あなたに語りかけるというふうにおっしゃっています。民たちが主に出会ってその言葉を聞くために、祭壇というものは欠かせないものでした。祭壇で生贄が捧げられたことで神様と交わることが可能となります。創世記から通読を進めてきた中で、祭壇はノア、またアブラハムやイサク、ヤコブ、そしてモーセもここに至るまでに主なる神様との出会いを体験した時に礼拝を捧げるために祭壇を築きました。幕屋における祭壇が果たす役割は食材です。先ほど幕屋の外側から庭の入り口を通って中に入ると、最初に目にするものが祭壇だと話しましたが、祭壇が幕屋の入り口に置かれているということは、そこで生贄を通して食材がなされるということです。私たちにとってはイエス・キリストの犠牲があって、私たちの罪が贖われて神様との交わりが可能となっています。ヘブライ人への手紙では、イエス様はご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださったと言います。イエス様が私たちの罪を贖うための生贄としてご自身を捧げてくださって、ご自身の血を流してくださいました。それは一度限りの完全で永遠の贖いです。私たちはこのことを信仰によって受け入れることで、神様は私たちを義としてくださって聖なるものとしてくださいます。私たちはイエス様が成し遂げられた贖いのゆえに、神様が愛しておられる子供であるというアイデンティティが回復されて、神様に近づく恵み、神様と交わる恵みを毎日、そしてどんな時でも体験して歩むことができます。昨年新型コロナウイルスの感染のニュースが聞こえ始めた時、得体の知れない感染力や影響力から私自身も恐怖を覚えたことを覚えています。新型コロナウイルスの感染は依然として続いていますし、皆さんの生活の中でもまだまだ大変なことがあると思います。そのような中で、 人間が起こす暴力や争いが続けて起こっているということを耳にします。つい最近もミャンマーという国では自分と同じ国民を殺し合ったり傷つけ合ってしまう、そのようなニュースが多く流れてきます。ウイルスも本当に怖い存在なんですけれども、本当に恐ろしいものというのは人間の中にあるということを目で見させられている、そのような気がします。そのような人間の本当に根深い罪、神様の怒りの対象となる罪を完全に贖うために、そして許すというこの上ない愛に生かすために、イエス様は十字架に向かって一歩一歩歩んでくださいました。私は昨年の受難週の期間にイザヤ書53章11節の御言葉が本当に心に刻み込まれたことを覚えています。そこの箇所にはこのように書かれています。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。アーメン。私たちの罪をあがなわれるためにイエス様が歩んでくださった一歩一歩を覚えて感謝を捧げたいです。多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負ってくださったイエス様の歩みを今日も覚えて感謝を捧げていきたいです。私たちの罪の深さ大きさにもかかわらずに、主なる神様がイエス様によってその罪を許してくださって、あなたは私が愛する子であるよと言ってくださる、その恵みに感謝を捧げたいです。特に今日は聖木曜日であります。イエス様の犠牲によって私たちに与えられているその尊い恵みを今一度深く覚える日となりますように祈って出かけていきましょう。一言お祈りいたします。主、ありがとうございます。出エジプト記の通読も終わりが近づいてきました。あなたの完璧なご計画と、そして備えられた人物たち、そしてイスラエルの民たちの自発的な心や期待し喜ぶ心によって幕屋が作られていきます。あなたは幕屋に祭壇を作らせました。あなたと交わるためには罪の贖いが必要不可欠です。今は私たちの救い主イエス様によって完全な贖いを成し遂げてくださったことを今一度感謝します。今日私たちは聖木曜日、夜には礼拝も捧げます。どうか聖霊様、私の罪を贖うためにイエス様が歩まれた十字架への歩みの恵み、そこに注がれているあなたの愛を深く悟る恵みで今日満たしてください。感謝して愛する私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。